FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
岡直人です。2004年から放送していますこの番組、長年パーソナリティを務めてこられました前田豊さんが9月27日にお亡くなりになりました。西宮市内の歴史と文化に触れる番組として毎週30分の番組を約20年、2020年には新型コロナウイルスの影響で取材ができなくなることもありましたが、900回を超える番組を作ってこられました。改めてご冥福をお祈りいたしますとともに、10月8日の回から4週にわたって前田豊さんを追悼し、これまでたくさんご出演いただいたゲストの皆様と一緒に前田さんの思い出をお話ししています。今週はその第3弾、西宮市大谷記念美術館の、で以前副館長でした森田正樹さん、そして学芸員の下村明日香さんに今日はスタジオにお越しいただいています。どうも今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
夏のボローニア国際本原画展をはじめまして大谷記念美術館、こちらもまたのこの番組ではたくさん、お邪魔させていただきまして、たくさんお話を聞かせていただきました。じゃあまずは森田さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
僕が前田さんと一緒に取材に行ってる時っていうのは、森田さん副館長をされてたのかなというふうに思いますが、
すね、
はい、今は どういうなんか役職といいますかあるんですか。
もう副館長を辞めまして、はい、ただまあ理事ということで美術館には関わっております。
あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。はい、そして学院の下村さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
前
田さんがいつも下村さんの展示はなんか切り口が面白いなってよくおっしゃってたのを記憶してて、
はい、
でも前田さんが思ってる感じにはなんか違うことされるんでしょうねきっとね。なんか
まあ学芸員ってそれぞれ専門分野があるんですけれども、はい、まあ、私も西宮市 の今竹七郎さんが、はい、作品をねいただいてからデザインを中心にやってるんですが、まあ、デザインだけではなくてちょっと変わった展覧会を割と、うん、手掛けておりまして、
ほうほう、
例えば四谷志門という人形作家の展覧会を行ったりとか、あとは毎日新聞社さんと一緒になんですけれども、高倉健さんの
ありましたね、
はい、追悼の、ね、展覧会とか、はい、ちょっと美術とかよりももっとこう超えた感じの展覧会を手掛けているので、それで面白いというふうにご評価いただけてるのかもしれないですね。
去年でしたかね、なんかヘリに乗って一緒写真がどうのこうのって話を聞いた気がするんです
けど、そうですね、はい、去年おととしですかね、 開催は去年だったんですけれども、はい、その準備段階で佐藤健二さんという現代 のちょっと冒険家のような方の展覧会をした時にですね、うんうん、取り下ろしということでその会場ごと の特別な写真のの展示があるということ で西宮はどうしようという話で空撮をしようということになって、はい、それで私も一緒に
写真撮るのは
下村さんじゃないですもんね。いやいや、もちろんそうです、もちろん写真を撮られるのは佐藤さんで、はい、でそれに、うん、ヘリコプターに乗る機会はもう多分一生ないだろうということで、
羨ましいな、それは
乗ってみたいですって言って乗りました。
ああそうですか、僕高いところ苦手なんで僕は絶対お断りしたと思いますあいやいや、そうです、前田さんはすごくなんか下村さんの展示は 多分想像を超えてたんだと思うんですよ。前田さんのね面白いなって言いながら車で帰ってましたから、はい、なんかすごいそれをね記憶してます。あのお二人、まあ、じゃあ森田さんからお聞きしますが、はい、前田さんとは初めてお会いになったのっていつ頃ですか？
ね、もう全然いつか覚えてないんですけども、まあ、同じあの、まあ、西目市の職員ですけども、まあ、はい、前田さん大先輩で、だから一緒に仕事した覚えはないんですし、おこの番組も多分1回ぐらいしか出てないとは思うんですけども、前田さんと言いますとあの、うん、ずっと社会教育
の
分野が多くて、まああのまあ、前田といえば社会教育やなというのがずっとでした。
そうなんですか。
その中にまあ文化の仕事もあります。
うん、
で前田さんがその文化の仕事された後1980年代に私もちょっと文化の仕事をしまして、だから私の大先輩ですね。
で
私はその後部署変わった後また前田さんが文化の仕事に加わられたので、はーはーはー、そこでまたお付き合い、まあ、だから出たり入ったりしながらも文化行政を一緒に長いことをやってきたなという、まあ、大先輩です。まあ、一言言えば
市役所の職員さんでいらっしゃって、はい、ただまあ一緒にお仕事はしたことがない
ですね。はい、
ただ同じ分野の仕事をこうまいこと引き継がれみたいな。
そうです、ことです。
ああそうですか。今でも付き合いとしてはもう30年40年みたいな。もっとか。
そうです、私が多分入所して以来ですので、あもう何年なんでしょうね。退職してもらえから得れたら50年ぐらい。
50年ぐらいですかね。
存じ上げてます。はい、
あいやもう、ね、僕は前田さんと取材で大谷記念美術館にあの、まあ、同行してから森田さんは僕はお見かけしてるので、もう大谷の森田さんというイメージが僕にはあるんですけども、まあ、前田さんの中ではじゃあ、まあ後輩で、
そうです、そうです、
もう、はい、まあ、なんかあったらちょっと頼むわ的な。
そうですね、あのこれあの他の番組でもあの、うん、西村氏の歴史語るときに文化ですけども、はい、森田一緒に出てくれとか言われて、あ一緒に話するとかいうような形 の、 あの関係はありました。
あなるほどね。なんかそういう意味ではすごい似たようなお仕事をずっとされてきて。
そうですね、考えたらそうかもしれませんね。
なんかすごい共通点がありそうな気がしますけどもね。
まあ、どっちも物好きで好奇心旺盛というところは多分一緒でしょうね。
なんかねその文化という意味ではなんか西宮市吹奏楽団、今のまあ文化振興財団さんがやってるようなお仕事も一緒に、それ一緒にではないですけど。
そうですね、あの少年合唱団とか、はい、西宮吹奏楽団が昭和38年できてますので、できた頃多分前田さんが社会教育で金をおられたと思いますので、その仕事をされたと思います。でその後私も、吹奏楽を担当したりしてますので。
ああやっぱりじゃあすごい、そうです、ね、すごいなんか
それ私が辞めた後また前田さんが、うん、担当られて、今度指揮者今度変わんないけどどないしょう、誰にしょうない相談があるとかね、お前どない思うとか言われて、あさあこの先生でとかいうようなことを。
それは市の職員さんが決めるんですか？
そうですね、あどうしようという話をね、
誰を招聘するみたいな感じですよね。
はい、もちろん向こうに相談してですけどね、
あ、は
い、ですけどもこちら勝手にできないですけども、うん、誰にしてもらおうかいうような話をね、候補者を選ぶときに、私の前任者が前田さんで、前田さんの前任者が私ですので
なんかほんまに入れ替わり立ち替わりで、
そうですね、
同じ仕事を引き継ぎ歩みながらやってた感じですか。ああそうですか。やっぱ下村さん、最初に前田さんに出会ったのって覚えてます？いつ頃か。
私もすいません、あの覚えてないんですけれども、はい、過去に当館で、うん、はい、学芸課長をしておりました川辺というものと前田さんが2人で、
はい、
展覧会の紹介の、うん、お話を、
はいはいはい、
美術館 の、 別室でいつも2人で収録をしているっていう姿は見ていたんですが、その後ですね、それまではその学芸課長が全てそれを対応してはってしてらっしゃったんですが、うんうん、彼女が退職されてからは、まあ、各担当の学芸員が、まあ、前田さんの番組のお手伝いをしましょうという形になって、うんうんうん、 ね、それからは前田さんというのがよくこう、はい、接触が増えてきた感じですね。
あ確かにそうでした。川辺さんいらっしゃいましたね。
はい、はい、そうですね、
最初は確かに川辺さんと前田さんの対談を、はい、どの展示もそうでしたね。川辺さんが担当されてましたですね。
川辺が全ての展覧会をよく理解して、うん、 おりましたので、それでまあ川辺が全部そういった、まあ、桜井 FM が参加されるその広報関係のものをまあ全部
一手に引き受け、
引き受けて対応してくださっていたと思う。川辺もあのすごく喋るのが上手なあの方でしたので、それで多分前田さんといいコンビでされてたのではないかなというふうに思います。
なんかね、古いお付き合いなんですね、川辺さんと前田さんというのはね。
そうですね、あの多分あの最初に社会教育された頃に川辺様の教育委員会の社会教育におられましたので、そこからのお付き合いだと思います。あ、
まあ、なんかお互いよく知ってはるような感じのずっとあの喋りを僕は聞きながら録音をしてた記憶があるので。で、下村さんなんかどうですか、前田さんとまあ、ね、こう何とかこう録音とかいろんな形でさせてもらったと思うんですよね。その最終的にはこう部屋で対談形式で撮ったこと撮ってた方が多いかなと思うんですけど、このなんか天井を見ながら歩きながら撮ったこともね、
はい、あったような気がありましたね。やっぱり作品を目の前にあった方が、うん、まあ、実際に、はい、あの前田さんがその作品について、
うんうんうん、
あの疑問点とかも、あ、これはどんな感じみたいなのを、はい、あの直接やあのその場でお話ししたこともありました、うん。けれども、まあ、基本的には前田さんがですね、事前すごく前田さんの取材ってあの事前に、うんうんうんうん、あの本当に作品をよく見てくださっていて、
そうですね、
で、あの収録の日だけではなくて、うん、場合によってはその前にご自身であのお一人とかで来られて、で見て回られて、でまた収録の時に来られてというような形で、なんか何度か足を運んでいただいたっていう記憶もあります。
あ、はい、本当にもうじゃあ下調べして、
そうですね、
もう録音するときはもうほんま録音するだけですぐらいにね、
そうですね、
してはったんでしょうかね、は
い。数年間あの当館があのプレス説明会といって、でまあ、マスコミ関係の方を対象にしたその説明会を、はい、あの展覧会の初日に行っていたんですね、
はい。
でその時も前田さんほぼフル出席で出席してくださって、なのでその日はそのプレス説明会を聞かれて、でまた取材の時に来てくださるというような形でしたね。
ああ、なるほどなるほど。いや、あの僕は録音しててすごく思うのが、その一緒に回ってる時はまだあれなんですけど、あの、ね、別室をお借りしてやるの、あれがねすごいなと思うんですよ。本当にこう見て回ってるかのように別室で、本当はもう座って2人でやってるんですけど、あれすごいなと思ってね。あれ、
そうですね、うん、あのもう本当にお客様というか、あの自身が美術館にまず入りました、うん、そしてあの美術館の前にある風景を説明、季節の風景を説明してくださって、そして1階にある第一展示室に今から参りますという形で一部屋目を紹介して、はい、そして階段に上がると2つ目のお部屋があってという形で、そうそうそう、本当にあの一緒に、うん、あのリスナーの方がこう美術館を回ってるかのような、
はい、
トークをいつもしてくださっていて、ね、もう目に我々はまあもちろん美術館をよく知っているので、うん、あの本当目に浮かぶようなあのナレーションというかトークで、うん、いつも感心しておりました。
前田さんもだからあそこにあれがあったなっていうのをなんとなくこう記憶してね、うん、やってはるんでしょうけど、いやもう学芸員の皆さんもすごいなと思って僕は見てましたけどねあれだからいきなりその体で始まるから、それにちゃんとついていってるわすごいなと思って、いやあれで30分でぐるっと回った感がね、
はい、そうですね、
ね、もちろんその足りなくなって途中でねこの後は来てくださいねみたいな感じで終わったこともあると思うんですけど、うん、いやあの収録はす、うん、今考えてもすごいなと思って、はい。一方は森田さんなんか、まあ、その長い付き合いだっていうことだったんですけど、はい、前田さんってどんな方だったんですか
そうですね、まあ、あのさっきも言いましたように、まああのはい、社会教育専門家だし、はい、まあ、芸術文化の面で言えば、まあ、語り部でもあったと。
語り部、
まあ、戦後のすぐからずっとあの関わっておられて、だからあの各芸術団体発足の頃から、だからもう今 の, あの各分野の大家と言われる人が駆け出しの頃から知ってはったということですよね。で、だからあの芸術と言うたら、あの要するにまず作り手がいなければ成り立ちませんけども、
あ、まあそうですね、う
ん、何も作っても見る人がいなければ
ダメですよね。ですね、うん、
で前田さんというのはその作る人と作家と見る人の間の、まあ、伴走者、一緒に走る人やったと。だから作品ができて 見る人の間に、まあ、美術館とか学芸員とか、はい、あるいはマスコミがあるわけですけども、それだけではなしにやっぱり作家に寄り添って作家さんの生活、制作現場にいてどんなことをしようとしているのか見て、それを見る人に伝える、あるいは見る人がそれを見てどう反応したかをそれを作家に伝えると、その両者の間を一緒に走っていってという、そういうこともできる人でしたね。
ああ、なるほど。じゃあ新展示会をする前にそういう準備を。
そうですね、それもあるし、うん、作家の個人的には創作活動に悩んでいるときにちょっと後ろを押してあげるとか、そういうこともされてましたし、見る側もこういう見方したら面白いよと、逆にその両方の意見を聞いて今度、予算折衝で市当局と折衝するとこんな不幸もあるからこんなところにお金かけなあかんということも言われると、そういう方でしたね。
じゃあ何でしょう、西宮のこの、まあ、文化に関わるお仕事に関してはすごい歴史を作ってこられた方。
その通りですね、はい、
ですよね。それはまあ美術関係、そして音楽関係、
そうですね、芸術で全般、そうですね、
全般ですか、
はい、ですからあの、うん、各団体があの何周年とか言うて、はい、あの記念誌作る時とか、式典ですね、何周年記念とする時は大概ゲストが前田さんで、はい、昔のその当時の話をされるとかねされてました。だからあの西宮美術協会もそうですし、はい、西宮支店の時もそうだし、で今年それから大谷美術館の時もそうですし、で今年だけでもあのちょうどたまたまですけども、あの吹奏楽連盟の50周年とか、はい、それから芸術文化協会の50周年がたまたま今年ありまして、その両方であの記念公演みたいなことをされてました。だからもう今のメンバーも昔のことを知らない、結成した頃もどんなことしてたんいうのなんかもう誰も知りませんので、そのことをしても前田さんぐらいとなってくるか、だからそういう意味では惜しいですね、次70周年いた時にそういう挨拶する人がいないなと。
いやいやいや、
そういう意味で惜しい人をなくしました。
あれけど今ちょっと思ったんですけど、50周年っていうのがこの数年で結構あったわけですよね。
そうですね、あの戦後にあのずっと昭和23年24年ぐらいに、まあ、震災後、あ、ごめんなさい、戦後、うん、はい、であの復興してきて芸術文化の方にも力を入れ出して、まあ、行政もそうだし民間の人々作家たちも集まって作ってきたので、まああの50とか今年あたり50周年60周年多かったですね、はい、
じゃあちょうど前田さんだったり森田さんだったりがその辺 の, その業界におる頃に結構立ち上がったものが多かったんですかね。
そうですね、特にあの前田さんがずっと関わっておられましたね、はい、
ああそう、
僕はまあ前田さんから話聞いてたということですね。
あ、それをまあ引き継がれた後じゃあずっとやってこられたところもあるし、そうですか。いや今聞かせていただいたら、美術協会
で
支店、吹奏楽連盟、芸術文化協会、いや今でも普通にねガンガン活動をされててっていうのが、今でもちゃんと活動され残ってるっていうのがやっぱすごいことかな。
それの設立の頃からまあ知ってはる人となればほんま貴重ですよね。
ああなるほどね。いやその中で大谷記念美術館50周年っていうのが昨年でしたですか。
はい、昨年があの当館の50周年、あの1972年が当館の設立というか創立になりますので、はいはい、去年がちょうど50周年に当たったんですね。
なんかその時にね、なんか前田さんを呼びして、はい、なんか講演会のようなものをしたという話を聞きましたが、はいはい、
美術館が要するにできるまでにその美術協会とか西宮に住んでらっしゃった美術家たちが、はい、やはりその美術館がやっぱり必要だというようなことを言って、そしてそういったところからの運動もあって美術館ができたという経緯がありますので、そのあたりをやはりお詳しいのはもう前田さんということで
ああの
前田さんにあのお話を伺うっていう一つあのトークイベントをいたしました。
なんかねその、まあ、去年のことだということなんですけども、うん、あのその時の録音が残ってたということなんで、はい、一度ねその様子を聞かせていただこうかなというふうに思います。
ご紹介いただいたこれでよろしいですか。前田豊でございます。お懐かしい顔ぶれとか、あるいは、ご近所の方もおいでいただいたりとか、とてもありがたい、ことだと思います。87歳になりました。さすがに87歳にはなく いろんなことをこう覚えてないことが多くなって、今回も内村さんにいろいろ打ち合わせの段階で大谷美術館の歴史をいろいろお話しさせていただいたんです。そんなことあったかなというふうなこともありました。今日もそんなんで、どんなふうなお話になるのか全く自信がないんですけれど、まあだけど懐かしいお話、ちょうど大谷記念美術館が出発する頃というのは僕の社会教育の仕事の中でも一番こう自分で熱が入ってた時じゃなかったかな。一番西宮市らしい仕事、市役所の仕事の中でも一番西宮らしい仕事をさせてもらったんちゃうかなと、まあ、その訳は後ほどまたいろいろやり取りの中で出てくると思います。今日はそんなことで、皆さん方の思い出の中にもいろいろこういう話あると思いますので、あ、そうやったそうやった言いながら聞いていただいたらありがたいと思います。どうぞよろしくお願いします。もう実は西宮の美術協会、というのがありまして、まあ、須田国太さん会長さんで、その他にもそうそうたるメンバー、全国的にあるいは世界的に有名な画家が西宮にはたくさんいらっしゃって、でその方々が協会を作って美術協会と名乗っている。でその美術協会の立場で市長さんとたびたび懇談会されるわけですね。で、まあ、市長さんもそういうことを好きだったんだと思いますが、須田さんの方からはとにかく展示場や美術館を早く作ってほしいと、これだけの文化都市に美術館もなければ展示場もないというのは恥ずかしすぎるというふうなお話がありました。その時に、須田さんのおっしゃった言葉でもとっても印象深い、
はい、というわけで、昨年の11月でしたですかね、はい、前田さんのお声を聞かせていただきました。何でしょうね、これ僕もそういう話をそういえば前田さんとしたことはなかったんですけど、前田さんってこうご自身で何か歌を歌ったりとか楽器されたりとかなんか絵描いたりとかってあんまりイメージないんですよね。
そうですね、ね、あんまり聞かないですね。
そうですよね、
もしかしたら隠れしてたかもしれない。
そう、なんかやってたはったのかもしれませんけどそれでもなんかこうすごいこう西の、まあ、市内のこの芸術関係にはすごく縁のある方で、これ何でしょう、これやっぱそのね、さっきも下村さんちょっとおっしゃってましたけど、配属されたからなのか、なんかもともとやっぱりそういうところに何かあったんですかね。
まあ本人に聞かないと分かりませんけど聞かなかったのはあれですけど、まあ好きだったんですね、芸術そのものが。だから聞いた話でも若い作家たちがの作品を買ってみたりとか、はい、されてたと思います、はい、
確かにご自宅にはたくさん絵が飾られてたような、うん、はい、記憶ありますけど、
その辺をどうされるのかなという気もしますね。
ねえ、まだ飾ってはるんじゃないですかね
大谷に寄贈してもらうとか。
ああ、けど考えたら今から見たらすごい貴重なことにな
ると思いますよ。あると思います、はい、
あ、そうか、若い頃に買ったけども実はもう今
ものすごく大活躍してますから。
あ、そうか、はい、いやなんかね、そうなんか不思議やなと思ったんです、ふと。
それとまあ、この番組もそうですけど、うん、まあ、語りがうまいというか おしゃべりが上手ですよね、はいはい、ですからコンサートの MC 司会なんかもされてましたね。
だからそうですか、
毎年桜祭りの時に西宮吹奏楽団が、まあ、コンサートするんですけども、はい、まあ、MC をアナウンサーがやってみたりとか楽団がしたりもするんですけど、前田さんがいてる時は前田さん自身が MC をして楽しく場を盛り上げて、
そんなことをして、
うん、そうそうそう、曲の紹介もするし、はい、楽器紹介もして、で最後は、アンコールが、はい、いつもロックオールしてしたので、そこに持っていくという
なるほど、ね、
されてましたね、はい、
あ、そんなこともしてはったんですね。
だから本当は、うん、まあ、言うたら1ビリードの面もあったんちゃうんですかこれは、まあ、僕みたいに聞いた話ですけど、毎年西宮球場で2000人の吹奏楽、はい、まあ、最後3000人の吹奏楽がありましたけど、中学高校のバンドが、はい、集まって演奏するんですけども、はい、そこに毎年今の中学は出るんですけども、
うんうんうんうん、
今徳武史という名物の、はい、棒振りがいましたので、そうするとなんかみんな声かけてなんか副顧問とか一緒になって 仮装して今中の演奏の前でダンスを踊ると、その中に今井さんもいたというのを聞いてます。
前田さんも
仮装して踊ってたという話を聞きました。
今津中学校と前田さんとは関係あるんですか？
社会教育で、やった時に吹奏楽も支援するということがありましたから、その辺があったと思います。はい、それと音楽協会作ったりしてますから、その時にもやっぱり相談乗ってたと思います。彼は
音楽協会も前田さん絡んでるんですか？
はい、ありますね。はい、
本当やっぱり芸術の分野ね、なんか本当に全てをこう西宮の芸術に関してはなんかどこ絶対名前がどっかにあるんでしょうね。
そ
うですね、
その通り思います。
でもなんかご自身はどっちかいうとやる側ではなくて、それをこう盛り上げて、
そう見る側で、その市民との間に立って、ね、見る人と作る人の間に立ってたという人ですね。
そうか、いや本当だけど不思議な、こうそう考えるとね、一緒にお仕事してる時はそんな思ったこともなかったんですけど、不思議やな。
まあそれがバックにあるから、
うん、こういう
この番組をね、
ね、うん、
その時作った人脈とかがありますからだと思いますね。
いや本当ね、前田さんは本当聞き手ね、この番組では本当聞き手だったんですけど、前田さんご自身が歴史なので
そうですね、
そうなんですよ。いつかは語り部になってもらわんとねあかんかったんですよ。
そうです ね、
全部前田さんの知ってることをこの番組に全部喋ってもらって最後残しときたかったんですけどね。
ほんまそうですね。
いやー惜しい感じですけども、さあ最後になりましたけども、まあいろいろね前田さんの話もいろいろ思い出をたくさんお話しいただきましたけども、なんか前田さんに何か一言と言ったら、何かメッセージって言ったら、もう聞こえてるかどうか分かりませんが何か一言メッセージをいただいてもよろしいですか？
まあお疲れ様でした
と、
できたら地獄か極楽か知りませんけどそちらからレポートしていただけたらありがたいですが
どうですか？
そうですね、なんか前田さん のいつもニコニコした笑顔が見れなくなってしまったのがとても寂しいですが、うん、
はい、
多分なんかずっと見守ってくださっているような気がするので、
はい、
いつまでも美術館を応援してください。天国から、
はい、ありがとうございます。はい、いやこれ、まあ、どっかの回で言うたかもしれませんが、前田さんとね車で毎回白い服で移動してるんですけど、いつかお葬式の話をになったんですよ、2人で。で葬式ってまあけど自分の葬式って見られへんしななんて話になって、いやでも見れたら面白いですよねなんて話をしてたら前田さんがそうやな、みんななんか神妙な顔して僕に手合わしとんねんで笑うしよんでってなんか言うたのをすごく思い、それを前田さんのお葬式で僕思い出して、すごいこう絶対どっかで笑ってんねやろうな、どっかで見てんねやろうなって思うとね、なんかこうなんか身を持ってくれてるのかななんていうふうなこともね感じたりとかね、まあしますけども、もうねこれも毎回言ってますが、この前田節がもう聞けないのは非常に寂しいなという気がしております。まあ、というわけで、今週はですね西宮市大谷記念美術館で、副館長を務めていらっしゃった、前田正樹さんと今現在学芸員の下村朝香さんに前田さんとのエピソードがたくさんお話をいただきました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。